山秀美の心のしおり。2月18日月曜日7時45分を回りました。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり、今日も聞いていただいてありがとうございます。皆さんのお宅にはひな人形はありますか？もう飾りましたか？ひな人形は立春を過ぎればいつ飾っても良いのだそうです。まあ女のお子さんがいらっしゃるかいらっしゃらないかによって違うでしょうけれども、まだ寒いし早すぎるのではという方には二十四節気の雨水が一つの目安になります。実際にはまだまだ寒い時期ですが、雨水は空から落ちてくるのが雪から雨に変わる頃、春へのきっかけとされ良縁に恵まれるという意味があるそうです。そして今年の雨水は明日19日ですから、あと人形のためには晴れた日に出して飾るのが良いようですよ。芥川が震災のあと見た壊れたピアノを見て書いた短編小説、ピアノを聴いていただきます。ある雨の降る秋の日、私はある人を訪ねるために横浜の山手を歩いていった。この辺の荒廃は震災当時とほとんど変わっていなかった。もし少しでも変わっているとすれば、それは一面にスレートの屋根やレンガの壁の落ち重なった中に赤座の伸びているだけだった。現にある家の壊れた後には蓋を開けた弓なりのピアノさえ半ば壁にひしがれたまま艶やかに鍵盤を濡らしていた。のみならず大小さまざまの譜本もかすかに色づいた赤座の中に、桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。私は私の訪ねた人とある込み入った用件を話した。話は容易に片付かなかった。私はとうとう夜に入った後、やっとその人の家を辞することにした。それも近々にもう一度面談を訳した上のことだった。雨は幸いにも上がっていた。おまけに月も風だった空に時々光を漏らしていた。私は汽車に乗り遅れぬためにタバコの吸われぬ商船電車はもちろん私には禁物だった。できるだけ足を早めていった。すると突然聞こえたのは誰かのピアノを打った音だった。いや、打ったというよりもむしろ触った音だった。私は思わず足を緩め、荒涼とした辺りを眺め回した。ピアノはちょうど月の光に細長い鍵盤をほのめかせていた。あの赤座の中にあるピアノは。しかし人影はどこにもなかった。それはたった一音だったが、 ピアノには違いなかった。私は多少不気味になり、もう一度足を早めようとした。その時、私の後ろにしたピアノは、確かにまたかすかに音を出した。私はもちろん振り返らずにさっさと足を早め続けた。湿気をはらんだ一陣の風の私を送るのを感じながら。私はこのピアノの音に超自然の解釈を加えるにはあまりにリアリストに違いなかった。なるほど、人影は見えなかったにしろ、あの崩れた壁のあたりに猫でも潜んでいたかもしれない。もし猫ではなかったとすれば、私はまだその他にもイタチだのヒキガエルだのを数えていた。けれどもとにかく人手を借らずにピアノの鳴ったのは不思議だった。5日ばかり経った後、私は同じ用件のために同じ山手を通りかかった。ピアノは相変わらずひっそりと赤座の中にうずくまっていた。桃色、水色、薄黄色などの不穏の散乱していることもやはりこの前に変わらなかった。ただ今日はそれらはもちろん崩れ落ちたレンガやスレートも秋晴れの日の光に輝いていた。私は不本を踏まぬようにピアノの前へ歩み寄った。ピアノは今目の当たりに見れば鍵盤の象牙も光沢を失い、蓋の漆も剥落していた。ことに足にはエビカズラに似た一筋のつる草も絡みついていた。私はこのピアノを前に何か失望に近いものを感じた。
大地、これでも鳴るのかしら。
私はこう独り言を言った。するとピアノはその拍子にたちまちかすかに音を発した。それはほとんど私の疑惑を叱ったかと思うくらいだった。しかし私は驚かなかった。のみならず微笑の浮かんだのを感じた。ピアノは今も日の光にしらしらと鍵盤を広げていた。がそこにはいつの間にかおちぐりが一つ転がっていた。私は往来へ引き返した後、もう一度この廃墟を振り返った。やっと気のついた栗の木は、スレートの屋根に押されたまま、斜めにピアノを覆っていた。けれどもそれはどちらでもよかった。私はただ赤座の中の弓なりのピアノに目を注いだ。あの去年の震災以来、誰も知らぬ音を保っていたピアノに。
Thank you.
震災のあと、瓦礫の中の音の出ないような壊れたピアノ、でもふとした拍子に音が鳴った。芥川が書くとこうなるんですね。ピアノ、聴いていただきました。福山秀美の心のしおり。皆さんも聞いてみたい短編、物語、詩、童話ありましたら、ぜひリクエストしてください。お待ちしています。福山秀美の心のしおり、お相手は福山秀美でした。ではまた来週月曜日、聞いてください。